それでは今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月の第4の日曜日を私たちに与えてくださり、またこうして共に教会の会堂に集まり、そしてまたネット礼拝でそれぞれのところで礼拝しておられる方々もいらっしゃいますけれども、共に心を合わせ主なる神様を礼拝できますことをありがとうございます。連日この猛暑が続いていますけれども、どうぞまた私たちの肉体を守り、また神様が健康を与えてくださって、そしてまた喜びと感謝を持って生きるものとしてくださることを私たちは信じます。どうぞまた私たちを憐れみ、神様のその愛によって私たちを生かし、また日々の生活の中にもどうかまた神様の豊かな恵み、ご愛をいただいて、潤いのある、喜びのある生活をなしていくものとさせてくださるようにお願いいたします。また今日は伝道礼拝ということではありますけれども、どうか一人でも多くの救われる人たちを神様が起こしてくださるように、また私たちはこのイエス様の救いの御言葉を伝えていくことができるように、私たちの信仰を強めてくださって、どうかまたこのイエス・キリストの救いを語るものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書のヨハネの第一の手紙4章の9節と10節です。新約聖書新科学2017版では483ページです。それではお読みいたします。ヨハネの手紙第一4章9節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。今日はこのところから、ここに誠の愛があると題して御言葉を語らさせていただきたいと思います。このヨハネの手紙は、この題にある通りに、ヨハネ、イエス様の弟子の一人でありましたヨハネという人が書いたものです。で、彼は愛の使徒と呼ばれました。なぜ彼が愛の使徒と呼ばれたのか、この手紙を見ても愛という言葉がいっぱい出てきているわけです。彼がこの手紙を書いた最大の理由というのは、神の愛を伝えたい、そのことであったわけです。16節のところには、神は愛ですという短い言葉があります。英語では God is love ということになるわけなんですけれども、神は愛である。柏原教会、以前はこのレンガ造りの元酒蔵だったその倉庫を改装して教会堂にしました。私も覚えがあるんですけれども、その壁面には白ペンキで神は愛なりと書かれていたわけです。私はそれがなかなか最初は目にはつかなかったわけなんですけれども、神は愛なりとその字が書いてあった。でも一番私が神は愛なりっていうことが分かったのは何かっていうと、教会に来て私に声をかけてくださった。全然身も知りませんし、お会いしたこともない、言うなればもう赤の他人です。でも初めて来た私にも、よく来てくださいましたって言ってですね、何人かの方がこう声をかけてくださる。で、私はそこに 他では感じることのできない温かさというものを感じたわけです。もちろん礼拝でしたからメッセージも語られたんですけれども、何を語られたのか、未だもって思い出すことはないんですけれども、でも私が来た一番最初に挨拶をしてくださって、そしてこう喜んで迎えてくださった、それが大きな印象であったわけです。でそれ以来、私は教会に来るようになりました。だからこの神は愛ですというのは、ただ単なる言葉だけのものではないんだ。実際に神様は愛してくださって、そして私たちを生かしてくださっておられる。そしてそのことが分かるということがですね、なんとこれは素晴らしいことなんだろうかということを改めて思うわけです。今新しいっていうか、もう何十年も経ってますけれども、街道が建てられて、そしてこの壁面ではないんですけれども、垂れ幕をこの街道の横に掲げさせていただきました。そして聖書の言葉、神は愛ですと書かれているわけです。そしてこれが、言うなれば目印になっている。電車に乗っていたらですね、目につくそうです。それを見て教会があるって分かって、私はこの教会に来ましたっていう方もですね、何人かいらっしゃいます。だからこれはやっぱり素晴らしい証じゃないかなと思うわけです。神は愛である。神様のその姿がまたこの教会の中にも表される。そしてまたヨハネもこのことを伝えたかった。彼は愛の使徒とは呼ばれましたけれども、しかし初めから彼は愛の使徒ではなかったわけです。それとどころかもう全く正反対な、姿が聖書の中に出てきます。ある時彼はイエス様がその2人ずつ組になって、この救いのことを、神の国のことを伝えるようにと使わされていきました。弟子たちはそれぞれ使わされて、また喜びと感謝を持ってイエス様のところに報告に来たんですけれども、なんと彼はですね、行ったところに人々は自分の言うことを聞いてくれなかった。ですからそのところにいる人たちを、天から火を下してもう滅ぼしてしまいましょうってですね、イエス様に言うような人であったわけなんです。自分を受け入れてくれない、聞いてくれない、もうそういう人に対しては彼はもう腹が立つ、そういうところがあったんではないかと思います。気が短かったかもしれません。ですから彼は、ニックネーム、あだ名が付けられました。ボアネグルゲ、それは雷の子っていう意味であるわけなんです。最近でもよく雷が鳴っていますけれども、もうドカーンとですね、落ちる。彼はもう将来短気で、もう自分勝手で、気に入らないことがあると、もう雷をやたら落とすような、そういう人だったんではないかと思います。じゃあ、そのような人が、どうして他の人から愛の使徒と称されるような人になったんだろうか。そして、どうして彼はですね、この手紙、もう愛でいっぱいです、彼は書くことができるようになったのか。それは彼のうちにその資質があったというのではないと思います。そしてまた彼は特別な訓練を受けたからできたというのでもないと思います。彼のことについては、この福音書っていうのが新約聖書の中にあるんですけれども、ヨハネはですね、たびたび登場してきています。いろんな場面で彼が活躍する姿を見ることはできるんですけれども、しかし聖書のどこにも彼はその修行してこのような人物になったということは一つも書いてません。また一生懸命彼は聖書を勉強したとか研究したということも何も書いてないわけなんです。おそらく他の弟子たちも同じだったと思います。でも彼が変わったのは事実です。 怒りの人から愛の人に彼は変えられた。どうやってそれが可能となったのか。一つのことが考えられるわけです。それは信じるっていうことなんです。福音書を見ると、いろいろ弱さを覚えている人たちがイエス様のところにやってきています。病気にかかっている人も来るんです。また中には悪霊に取りつかれたという人たちも出てきます。生まれながらにして目を開いて見ることができないという人たちもイエス様のところにやってきた。ところがその人たちが癒されているわけなんです。病気の人が良くなり、また悪霊に取りつかれてもう心に苦しみを覚えてのたうち回っているような人がですね、イエス様のところに来て癒される。なぜ癒されたんだろうか。イエス様がその癒された一人の人に言われた言葉が出てきます。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はそう言われました。自分が治してあげたとは言われなかったんです。あなたの信仰があなたを救ったのです。だから何が必要なんだろうか。修行する必要もないし、極端に言えば聖書を勉強する必要もない。一番大事なことは何かっていうと、信じるということであるということなんです。信仰です。信仰によってヨハネは変わった。そして私たちも変えられる。信じるならば、私たちは神様の素晴らしい栄光を私たちのうちに見ることができるということです。そして私たちを変える力は一体どこにあるんだろうか。今読みましたこの聖書の中に、10節のところを見ますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの罪のために、なだめの捧げ物として、という言葉がですね、出ています。なだめの捧げ物、なだめる。何をなだめるんだろうか。これは怒りをなだめるということなんです。聖書がなだめるものは何かっていうと、これは第一に神の怒りをなだめるという意味があるんです。神様は怒っておられるんだ。なんで怒っておられるのか。それはせっかく作った人間がですね、神様に従って生きていかない。自分勝手に生きている。もう好き放題にやっている。もうそれが今の時代にも現れているんではないだろうかと思います。今は特にコロナというようなことがあってですね、さまざまなこの制約があり、不自由を感じて、時にはこう、イライラしたりとか、そういうことが募るっていうこともあるだろうと思います。もう犯罪もですね、起こったりするわけですし、中にはやっぱり嫌がらせだっていうようなこともあります。もうテレビ見ていたら、その自分がマスクをしていなかったらもう注意されたとかですね、もうそういうようなことも出てきたりしているわけなんですけれど、今私たちに必要なのは何なんだろうか。聖書ではこのなだめということをですね、言ってます。私たちの心もなだめられなければいけない。誰が自分のこの怒りを鎮め、イライラしたこの感情をなだめてくれるんだろうか。実はそれは十字架であるということなんです。十字架にその力がある。イエス様が十字架にかけられたときに、弟子たちは逃げていきました。 ところがその中で一人だけこの十字架に近づいてきた弟子がいるわけです。それはこの手紙を書いたヨハネだった。まあ、彼がイエス様の十字架のところに来た時に、なんとイエス様、まあ、そのそばにいた母マリア、彼女を指してヨハネに、これはあなたの母であると言われたわけなんです。なんとヨハネはその母マリアを引き取った。まあ不思議にも他の弟子たちは殉教していったんですけれども、このヨハネだけは最後まで残ったと言われているわけです。まあおそらくはその母マリアをも養っていたんではないだろうか。でもそれ以上に大事なことは、この神様の約束の言葉を伝えていく。神は愛である。なんとイエス様はあの十字架の苦しみの中で、これはあなたの母であるってマリアを託せられた。愛がなかったら、そんなことできたんだろうか。多分私たちは自分のことで精一杯だと思います。他の人のことを考える余裕なんて絶対ない。まして十字架にかけられて、もう死の間際の中にあるわけなんです。もうそんな余裕どころではないはずです。でもイエス様はヨハネに語られたわけです。ヨハネはそれを見た。まさにそのところに神のなだめの捧げ物となっているイエス・キリストの十字架の姿を見た。それが彼の心の中にあるいろんな怒りや苛立ち、それを取り除くものとなった。ですから彼が書いた福音書の、ヨハネの福音書の一章のところに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。それはバプテスマのもう一人のヨハネという人が言った言葉なんですけれども、まさにこのヨハネも自分の心の中にあるその罪、苛立ち、そしてまた自分の思い通りにならないっていうようなジレンマ、腹立たしさ、イエス・キリストが全部癒してくださる。自分の怒りをなだめてくださる。十字架こそが自分の癒しであり、解決であり、救いである。彼ははっきりとそれが分かったわけです。ですから彼はこのイエス様の生き証人となり、そしてまた後々にまでこのことを知らせたい。彼はこの手紙を書いた。神は愛である。21世紀になってもこの言葉は変わることはありません。そしてまた私たちも、誠の神様によって慰められ、励まし、力が与えられる。先日、クリスチャン新聞の福音版の9月号が届きました。まあ、私もそれを見てですね、一番最後のページには、人の証が出てるんですけれども、9月号には、豊田信行先生の証が出ていました。私はそれを読んでですね、まあ、懐かしく思い出したっていうか、そのお父さん、豊田辰彦先生のことを思い出したわけです。47年前に、この柏原の高尾山、まあ、通称高神さんと言ってますけれども、その頂上で祈りのうちに天にお召されになった。まあ、私も本当に、驚きましたし、教会から電話があって、豊田先生が家に帰ってこられてない、行方不明になったって言ってですね、でもう私も柏原中こう探して走り回ったんですけど、もちろんそれは見つかることはなかったんですが、まあ、いつも徹夜の祈りをあの山でされてるっていうことをですね、ある方が知っておられて、行ったらもう祈りの姿で召されておられた。まあ私もどうしてっていうですね、そういう思いがありました。もちろんご家族も当然 その思いがあったでしょうし、その証を見ました信行先生も、お母さんと5人の子供が残されてですね、もうみんな小さい、もう生まれて間もない赤ちゃんもいた。もう私もですね、覚えて、いますけれども、どうしてなのか、神様どうしてですか。当の信行先生も本当にそれが大きな痛みであった。もう時には押し入れに入って泣いたってですね、書いてありましたけれども、本当にそうだと思います。教会では神は愛だと言われている。99%そうかもしれない。でも1%は違うんじゃないか。私たちもそのように思うと思います。それがもう私たちの自然な感情ではないかと思います。しかしその悲しみも、このイエス・キリストの十字架によって、イエス・キリストご自身がなだめの供え物となってくださった。自らがあの十字架に釘付けにされて、一つも罪を犯していない、悪いことをしていない、いやそれどころか人を癒し、悪霊を追い出し、死んだ人を生き返らせて、苦しんでいる人たちを救われる、その受ける報いが人から妬まれて、裁かれて十字架の上で釘付けにされた。でもそのイエス様の口から出てきた言葉は何だったのか。父よ彼らをお許しください。十字架の上で祈られたその言葉が許しの言葉であった。そのイエス様によって私たちは怒りがなだめられる。神様の私たちに対するその不信仰の罪のなだめとなってくださり、そしてまた私たちの心の怒りのなだめとなってくださる。十字架によって許されない罪は一つもありません。十字架によって許されない心の傷も一つもない。イザヤはその打たれた傷によって我らは癒されたのであると。十字架には癒す力がある。そして私たちに新しい命を与える。それは神様があなたを愛しているというこの真実であるわけです。十字架を私たちも仰ぎ見るならば、そのところに自分の罪が許されて、そして神様は今も愛してくださっておられる。私たちはその愛によって心が変えられる。弟子のヨハネは十字架によって彼は変えられました。また私たちも同じように、このイエス様のもとに行くならば、そして全て心の重荷を委ねていくならば、イエス・キリストは一切を負ってくださり、そしてまた全ての咎、罪や過ちを許してくださる。そしてまた私たちは新しい命、愛の命を持って生きることができます。このところに神の真実の愛が表されている。そのことを私たちは信じて、また十字架によって新しく生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。憐み深い天の父なる神様、暑い夏の中にあります。私たちもちょっとしたことで苛立ったり、また怒ったり、また逆に不安を感じる、そのような愚かで弱いものです。しかし神様はこのような私たちを愛してくださっておられます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと、イエス様を送ってくださったことを感謝します。どうぞまた私たちがこのイエス様を救い主として自分の心に受け入れることができますように。そしてまたイエス様が十字架で一切の罪を許し、 また死の中から蘇って私の王となってくださっておられる、このことを信じて、また一切を神様に委ねて生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた神様が私たちの心にそのなだめを与えてください。怒りから私たちを救ってください。そしてまた神様の与えてくださる平安と愛、喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。